ヨハネによる福音書16章12節から24節の御言葉をお聞きください。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない。イエスは彼らが尋ねたがっているのを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。賛美歌566番によりまして、使徒信条を告白いたします。
我は天地の造り主、天皇の主。 なる神を信ず。我はその一人を、あなたの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、賢い光で、生けるものと死ねるものと裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、星への命を信ず。アーメン。
祈ります。私たちの教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、天地万物をお作りになったあなたの御手によって、私たちはこの礼拝までの道、守られ導かれてまいりました。光あれとおっしゃったその御声をもって私たちの名を呼んでくださいました。あなたの皆を褒めたたえる回収、イエス様の命を囲む交わりへと招いていただきました。どうぞ私たちのこの小さな口を持って、しかしあなたを賛美するものとならせてください。ここにあって御顔を仰ぐ私たちを、あなたが喜んでくださっていることを教えてください。イエス様教えてくださいました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと。にもかかわらず私たちは自分のことしか目を向けられませんでした。日々祈ることも御言葉に親しむことも限られていました。一方で思い煩うこと、嘆くことにどれだけ多くの時間を費やしたことでしょう。空の鳥を見なさいと、天を仰ぐことを教えていただいているのに、私たちの眼差しは自分の思いの内ばかり覗き込んでいました。神様、私たちを広いところに立たせてください。あなたが天に星々を配置してくださったことを仰がせてください。罪の闇に私たちを置いたままになさらず、光を仰がせてください。イエス様をお与えくださったあなたの愛に触れることができますように。どうぞ御言葉をください。五月の風のように聖霊の息吹によって御言葉を私たちの隅々にまで届けてください。あなたがこの世を救おうとなさっていること、この国を救おうとされていること、あるいは私たちが生活共にしている一人一人をもイエス様の救いに入れようとなさっている、そのあなたの思いとご計画等を悟らせてください。この交わりにも、信仰告白し洗礼を志す者が与えられています。イエス様を救い主と告白できるのは、あなたがお知らせくださったからです。どうぞその口に昇る言葉を、聖霊なる神がお与えくださいますように。あなたがこの教会の信仰を守るために立ててくださった役員の働きを顧みてください。教会の祈りの中に支えられて、その務めを果たすことができますように。豊かな礼拝を捧げ、伝道に励み、また主の命を囲む豊かな交わりを、私たちのこの教会に与えてください。イエス様の救いの恵みが、松田教会から溢れ出ていきますように。イエス様の救いの現れとして、信仰に根ざした学校や 社会福祉施設の働きを顧みてください。特に私たちと深い関わりのある運中者の働きを思います。松沢幼稚園、泉のその保育園を顧みてください。子どもたちが育つその日々があなたの豊かな眼差しと見ての支えのうちにありますよ。また弱っている人、苦しむ人、悲しむ人、力を持たない人にも目を注ぐことのできる世の中とされますように。私たちがそうであるように、あらゆる人が福音を必要としています。新しい牧師を迎え、福音を述べ伝える新横浜教会をあなたが祝してください。この朝、日本キリスト教団の教会、そして世にあるすべての教会の礼拝を祝し帰り見てください。あなたの皆こそ崇められますように。御国が来ますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。あなた方は心から喜ぶことになる。あなた方は喜びで満たされる。私たちが喜ぶものとなるんだって、イエス様はお話しくださいました。イエス様の知る私たちは、もちろんもろもろあるんだけれども、ついには喜ぶ人となる。イエス様は私たちを喜ぶ人だ、こうおっしゃってくださっている、そういうふうに私たちのことを見てくださるっていうのは、これは嬉しいことだなと思います。喜びって言いますと、聖書にですね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、教会では本当に人気がある一言だと思いますけれども、いつも喜んでいなさいっていうのは、本当に私たちが、あ、そうありたいな、憧れる姿だと思います。だから、この言葉、誰の心にも止まるのかななんて思いますけれども、一方でやっぱり聖書の言葉として聞きますとですね、いつも喜んでいなさいなんて言われるものですから、逆にそこで反省しちゃうわけですね。あ、私は喜べていない、私は喜びよりも不平不満ばかり口にしてるわみたいなね、そんなふうにこう受け止めてしまうということになるのも、これもちょっと違うかなと思うんですけれども、ただ今朝私たちが聞いているのはですね、イエス様が私たちについてそうだっておっしゃってくださっているっていうのが大事。私たちが喜ぶものとならなきゃいけないとかって言われてない。イエス様があなた方は喜ぶ人になるんだって、喜びに変えられる、そうおっしゃってくださる、そのイエス様の言葉として私たちは、ああそうですかと聞いている。だから私たちの感情とか気持ちとか、そういうふうにならなきゃいけないっていうことではなくて、いや、あなた方そうなるんだよ。ここでイエス様が今日何回おっしゃってるんだろう、もうあなた方、あなた方、あなた方って、もうそうやって年頃に本当に、ね、聞いてっていうかのように届けてくださる、あなた方は喜ぶ人になる、そのイエス様の言葉を聞いています。喜びに変わる、喜ぶことにある、喜びで満たされる。でイエス様は、今あなたは喜んでるよっていうふうにこれはおっしゃったわけではありませんでした。もちろんそうだったらいいんですけれども、そうでないにしてもこれから喜ぶことになる。イエス様にはこれからの私たちっていうのをね、見てくださって、でこの時、その場で直接そのイエス様のお話を聞いている弟子たちはですね、こういうふうにイエス様にも言われます。あなた方は泣いて悲嘆に暮れる、あれ、あなた方悲しんでるって、この時言われるんです。弟子たちは、ね、私たちがこうやってで信仰を持ってイエス様を囲むっていうことよりも、もっと確かに目の前にイエス様がいらっしゃるわけですよ。 にもかかわらず喜んでいるわけじゃないって言うんですね。イエス様が直接お話しくださっている、イエス様の声をそのままに聞いているのに安心している言うんじゃない。我が主よって本当に直接イエス様に声かけることができる弟子たちであるはずなのに、イエス様と一緒にあるのにどこか心もとない弟子たちでした。もうこれは弟子たちだからっていうことじゃなくて、そういう弟子たちのことを聞いていると、私たちもそうだよねって思うんです。こうして主の日に教会の礼拝に集う私たちです。でイエス様がこうやってお話しくださるのを聞きながら、また神様を仰ぐ、神様って言ってる私たちなんですけれども、ところがですね、こうやって教会にこうやって今礼拝を捧げている時には本当になんか敬虔なクリスチャンですって顔皆さんしてますけどね、一歩外へ出ていくとですね、ドドッとこう世俗の思いがこう流れ込んでくるって、ね、そういう経験誰しもするわけですよ。いや、もしかしたら 今だってまだああでもないこうでもないと思い煩いにとらわれているってことあるかもしれない。それ私たちの姿ですよね。イエス様に救われました、洗礼も受けてます、毎週の礼拝も捧げていますっていうその日々に、でもイエス様じゃない言葉が、イエス様の言葉じゃない言葉がいっぱいになってしまう。悩みや憂いの方が大きくなっているっていうことも、これもよくある私たちの姿です。なんて信仰乏しいんだろう、私の信仰頼りないんだろうって思うかもしれないけれども、これは皆さんどうでしょうか、その信仰の乏しさなんていうふうに言うとね、なんかやっぱりそれではダメだみたいな、ね、自分に言い聞かせようとしたり、誰かを見てあの人みたいに立派な信仰者になりたいとか言ってみたりするかもしれませんけれども、でもイエス様はそれダメだなんておっしゃってないんですよ。イエス様を信じているのにイエス様が分からなくなる、それは信仰が足りないとかっていう話じゃなくて、なんかみんなそうなるんです。これ開き直って、私たちの信仰ってそんなもんですってね、僕が言うんじゃなくて、そうじゃなくて、これイエス様を信じているはずのこの歩みの中でイエス様を失ってしまうことがある、イエス様が分からなくなってしまうことがあるっていうことをイエス様も知っていてくださるんです。イエス様イエス様ってこう口にするのに、でも不安でいっぱいだからそう言わざるを得ないっていうことだってある。私はクリスチャンなんだ、イエス様に救われた、そのイエス様の救いを信じたんだっていうふうに自分に言い聞かせてみても、思い煩うこと心配することの方が大きくなるっていうことはある。で、私たちにはそういうことがあるよって申し訳ありませんってイエス様に言わなきゃいけないんじゃなくて、イエス様はもうあなたたちそういう人でしょってもう知っておられる。今日ここでイエス様はこういうふうにおっしゃいました。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、私たちがイエス様を見なくなる、見えなくなる、あなた方はそうだって、イエス様はこの私たちをそのままに知っていてくださる。それがあなた方だって言うかのようにです。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるわって、もう今日のところで何回もこの言葉繰り返されています。私を見なくなるあなた方だって、ほら、そこに、改めてって言うとちょっと大げさかもしれませんけれども、いつもイエス様のことが見えているっていうのが、それが信仰ですって、それは一つにはそうです。でもそれだけじゃない、いつもイエス様は共におられて、イエス様は目の前におられるかのようにこう見える、そうやって疑うことなく信じることができなければ、それは信仰ではありませんっていうことではないんです。私たちはイエス様にお従いする人生を与えられました。一瞬一瞬を切り取ってじゃないんです。その人生というこの私たちの日々の歩みを、この通して私たちはイエス様にお従いするし、 この人生を通してイエス様を信じるって言わせていただける、いやその救いに入れられたって私たちは言うんですね。でその中にイエス様を見えなくなることもある私たちもあるって、ややこしいこと言ってますけど、そのこの私たちのこのイエス様のお従いする歩みの中には時にはイエス様が分からなくなる、見えなくなることがあるんだ、それがイエス様に従うものなんだってイエス様はそうおっしゃってくださるんです。それはもうわざわざ僕があれこれ言う必要ないと思うんですけど、試練とか困難があるということの中で、そうやって私たち、ああもうイエス様におすがりしたいのに本当にそっちね、この私たちの思いを占めるのはそっちじゃないみたいなことある、病気を患えば心細くなるし、大事なものを守りたいと思うからこそかえって自分のね力の乏しさをこう実感したり、そこで迷ったり悩んだり、心波立つ信仰の弱い情けないものですこう言いたくなる、実際そうなんですけど、でもイエス様への信頼っていうところではね、それもあるんだってイエス様は受け止めてくださってる。あなた方はもう私を見なくなる、でそれが私の弟子であるあなた方だってイエス様はおっしゃるんだから、見なくなることなしにイエス様を信じることはないんだって、そうイエス様はおっしゃってくださる。こんなことあんまり教会では聞かないかもしれません。僕もあんまり言ったことない。いや今日聞いてたらイエス様そう言ってるなって、そう聞いちゃったのでお話してるんですけども、だから信仰ってそんなんでいいんですかってね、思われるかもしれません。もっとはっきりと力強くイエス様を告白しなきゃいけないんじゃないですかみたいなね。ただイエス様はそうおっしゃってくださるときに、逆にそうやってなんか私がいつもイエス様が見えている、それが信仰ですっていうふうなことの方が、あそれはなんか自分の信仰とか、あるいは教会の信仰っていうのをね、なんか本当に一面でしか見てなかったし、あるいはそういうふうなものでなきゃって言ってることこそ偶像だったんじゃないかって思うんですよ。だって私たちがこうやって礼拝堂でね、こうやって十字架掲げているじゃないですか。これ十字架です。これ十字架ってイエス様を失った印でもあるわけですよね。弟子たちは十字架につけられたイエス様を見ることができませんでした。だからイエス様が見えなくなった十字架を教会はこうして掲げているんです。この十字架って私たち教会にあって大事にしている、まあ、これこそ救いのもといですとかって言うんだけれども、そこには私たち多くのことを聞くことができますが、その中に私たちがイエス様を見えなくなる、そういう私たちの姿もこの十字架を通して私たちは見つめることになります。私たちの救い主だと弟子たちもお従いしました。イエス様が捕らえられた時にはしかしみんなイエス様に背を向けることになりました。その弟子たちっていうのはイエス様とご一緒なら死んでもいいってみんな口々に言った人たちです。みんなイエス様を本当に大切にしてきた人たちです。イエス様を信じる喜びを過ごしたし、かけがえのない方だそう思った弟子たちです。でもイエス様見えなくなる、イエス様を十字架に失う経験をしたのが、それが弟子たちでした。一番イエス様に一緒にいていただきたいときに、しかしイエス様が見えなくなる、わからなくなる、あの日あの時私を支え、私を慰め、私の喜びであった方、そのイエス様見えなくなる、いや私が背を向けてしまっている、そういう悲しみはこの弟子たちのみならず私たちにもある。十字架にイエス様を見えなくなった弟子たちだけでなくて、十字架にはそうやってイエス様を見えなくなる私たちを あ、見つめるっていうこともそこにあるんだ。けれども私たちの側からは確かにイエスは見えなくなるんですが、その私たちがイエス様は見えなくなるときに、でもイエス様はおられないんじゃないんです。私たちがイエス様は見えないときにも、そう、イエス様は十字架から降ろされたわけではありませんでした。あるいは私たちがイエス様は見えなくなるときにも、イエス様は神様をひたすらに見上げておられます。また今日この言葉に聞いているように、イエス様、あなた方、あなた方と、イエス様の心の内にはずっと私たちの姿がありました。また今朝聞いているように、私たちが喜びで満たされるものとなるんだ。そのことをイエス様は信じ続けてくださっている。イエス様は、まあ、私を見なくなるあなた方だとおっしゃるんですけれども、でもそこで合わせておっしゃるわけです。しばらくすると私を見るようになるってね。見ないまま終わりだなんていうふうにイエスはおっしゃいませんでした。しばらくすると私を見るようになるって。これはイエス様を十字架に失った弟子たちにとって見るようになるっていうのは、イエス様がご復活された経験でした。弟子たちの真ん中にイエス様が来てくださって、そこでイエス様をもう一度見るものとされた。とことんイエス様を失った弟子たち、いや、イエス様が見えなくなった弟子たちのそのただ中に、もう見えないって鍵まで閉めていた、その家の家の戸の鍵を閉めていたその真ん中にね、イエス様は見える方として来てくださった。イエス様を信じる歩みの中で、見えなくなった弟子たち、私たちのその中で見えるものとなる、そうあろうとする、そうあってくださったのはイエス様です。弟子たちのただ中に、私たちの中にイエス様を見える方として、ご復活の命を生きてくださる方として、私たちと共にいてくださる。だからしばらくすると私を見るようになる。イエス様を見えないままのあなた方ではない、あなた方は私を見るようになる。ここにイエス様のおっしゃる、その悲しみは喜びに変わる、心から喜ぶことになる、喜びで満たされるが、あるんだと聞きました。つまりイエス様のおっしゃる喜びっていうのは、私たちが一番会いたかったその方と出会える喜びだ。いや、私はこの方と出会いたかったんだって知らされるような喜びって言ってもよいでしょうか。あるいはこの方と出会ったからこそ、自分が本当に悲しんできたことも、自分が辛かったことも、傷ついてきたことも、この方ゆえに知る。なぜなら、この方との出会いに私は慰められ、私は起き上がることを知ったのだから、そう言えるような喜びだと思うんです。そういう出会いを、私たちは喜びとして与えられる。私たちのために命注いでくださったイエス様をそこに知るんです。私たちが喜ぶものとなるということを本当に望み見てくださっていた、そのイエス様と出会うんです。そのイエス様と出会うとき、私たちの悲しみが、思い煩いが喜びに変えられる、いや、喜びに覆い尽くされる、喜びで満たされることを知りました。心から喜ぶことを知りました。イエス様はおっしゃってくださいます。その喜びをあなた方から奪い去る者はいないんだ。この喜びなくならないんだよ。 それはたとえ私たちが見えなくなるということがあっても、イエス様の方からずっと私たちを見ていてくださるし、イエス様は必ず私たちともう一度出会ってくださる、見えるようになってくださるということ、約束の言葉ですよ。イエス様は私たちが喜びに変わることを信じて知ってご覧くださっている。それはなくならない。なぜって、私があなた方と共にあるんだからって。そう言ってくださる。まあ、しばらくイエス様が見えなくなる。泣いて悲嘆に暮れる。そうやってイエス様が見えなくなるということを、私たちはその信仰の歩みの中ではね、お従いするこの人生の中では繰り返すでしょう。けれどもイエス様を見るようにされてきました。おそらく今日初めて僕が言っていることを、あ、そうなるのかって聞いてるのではないと思います。多くの方がもうそういう経験をなさってきたことと思います。見えなくなったけれども、あ、でもイエス様いてくださった、あの時にはイエス様分からなくて自分の悩みや憂いでいっぱいだったけれども、でもイエス様いてくださった、本当の人のことを恨んだり憎んだりするそういう思いに私の心はギスギスしていたけれども、でもイエス様は出会ってくださった。本当にイエス様を潤してくださった。多分そういう経験をもうしてきた多くの人が皆さんしている。だから今朝私たちが新しくイエス様の言葉を聞いたように、今朝イエス様は私たちの前で見える方として共にいてくださる。イエス様のイエス様を信じるっていうのは、あるいはイエス様との出会いっていうのは、あの日あの時かつての私がイエス様と出会いましたって昔の一点で終わるわけではありませんよね。私たちの信仰生活っていうのはイエス様にお従いする日々なのですから、始まりはあの日あの時であったかもしれません。でも私たちはそこにずっとお従いしてきました。だから私たちはその中で、今朝もこうやってイエス様が語りかけてくださったように、私たちは何度もイエス様と出会うということを繰り返してきました。それは一方で何度もイエス様が見えなくなるということでもあったわけですけれども、でもそこで何度も見るものとされる、何度もイエス様に、イエス様の喜びに満たされるものとされる、この何度も何度も、これを悔い改めって言うんです。何度も見失うことあるけれども、何度もそのイエス様と出会う喜びのもとに取り戻される。だから悔い改めっていうのは、喜び、あなたは喜ぶものなんだということを伝えている言葉でもありました。イエス様が見えなくなる歩み、それも信仰の日々だということをイエス様に聞きます。でも私たちがイエス様を見えないのだとしても、イエス様は私たちを見ていてくださった。この人も喜ぶ人だ、そうやって私たちとの出会いを求め続けてくださる。迷い悩み立ち止まっても、悲しみに道が見えなくなっているのだとしても、私があなた方と出会う、見えるようになる、イエス様おっしゃってくださいます。その悲しみは喜びに変わる。あなた方が心から喜ぶことになる。そう信じて、この朝私たちと出会ってくださったイエス様の言葉を今朝も聞きました。あなた方は喜びで満たされる。お祈りします。神様、あなたを慕い求め、ではイエス様に救われた歩みの中で、イエス様を見えなくなることを繰り返す私たちでした。でもそのような歩みをイエス様が尊いものとして覚えてくださり、喜ぶものとなると、 そのような私たちの歩みに語りかけてくださいました。私たちが本当にイエス様と出会うことを繰り返すことができる、その悔い改めの日々をどうぞ神様祝し導いてください。どうぞイエス様を本当に見ることのできる幸いを日々新たに、かつてのものではなく日々新たに与えられる喜びの日々が一人一人に与えられますように感謝して、イエス様お名前によって祈ります。アーメン。